ポートって常備してるもんでしょ
ということで、
はい、
やろうかな。始まってる。
一応録音は始めたよ。よいしょ。
じゃあ行くか。
はい。
はい、こんばんは。もう3月でございます。
3月だよ。
ね、寒いような、暖かいような、
うん、
でもそれは僕には分かりません。未来の話なんで。
かぶってごめんね。かぶりから始まるね。
はい、ということで今日はいつも通りメールから始めようと思います。
あらやだ。
はい、戸川さん、大さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しています。
はい、こんばんは。
演劇ラジオの鎌様です。鎌様様ですね。今後の番組の方向性に悩んでいらっしゃったので一つ企画を提案したいと思います。
あらやだ、あらやだ。
戸川さんが出会い系アプリに登録し彼女ができるまでを追いかけるという企画です。私のように結婚して出会い系アプリができない人ややってみたいけど手が出せない若者などに需要があるような気がします。はい、よかったらご検討ください。それではということでね、
はい、
はい、いい感じにね、僕おもちゃにされ始めましたね。おもちゃにされ始めました ね,
ね、
はい、本望です。はい、ラジオ寝台特急。はい、どうも、
どうも。
なんか愛に飢えてる感があるとかこうすけ
ど、どうも、はい、愛に満たされてる感じがある。プロトラック大
やってらんねえよ。酒を持ってこい、酒を。俺のメロンジュースをロックで
ロックで持ってこいよと。
ということでちょっと改めてね、一回読ませていただきます。カマ様、
カマ様、
戸川さん、大さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しています。演劇ラジオのカマ様です。先日は戸川さんの肩書きを間違えて紹介してしまい失礼しましたということで、うん、まあ、大きいなさらず、
大きいなさらず。
今後の番組の方向性に悩んでいらっしゃったので一つ企画を提案したいと思います。戸川さんが出会い系アプリに登録し彼女ができるまでを追いかける、
うん、
という企画です。私のように結婚して出会い系アプリができない人ややってみたいけど手が出せない若者などに需要があるような気がします。あったら教えてください。ということでね、
はい、
出会い系アプリってそんなになんか出会えるの、そもそも。
どうなんやろ、俺もそんな手出したことないから分からへんけど、
正直に言うとね、
うん、
気な臭すぎて嫌なんだよ。
でも言ってしまえばさ、
うん、
あの昔やったミクシーとか、
ね、う
ん、あれももともとは出会い系やったわけやん。
出会い系は、まあ、そうじゃん、あの、うん、結果的に出会い系になってしまうっていうのがあるわけ、
はい、
だからいろんなそのゲームアプリでもそう、うん、まあ、チャットアプリでも何しても出会い系になってしまうっていうのがあるわけじゃない、
うん、
ネットだとね、はい、そもそも出会い系アプリに登録するときって大体さ、あのマネタイズの仕方が違うわけじゃない、
うん、
他の SNS は SNS として確立した上で出会い系になってしまってる、うん、出会い系からスタートだと男から金を奪い取ろうとしてるだけじゃない、基本的に。
ああ、なるほどね。でもあの今はあれじゃない、アプリっていうものでこう見るから割とこうライトな感じで、
あのね、うん、課金なのよ。
はいはいはい、はい、
課金。昔から変わってないのよ。
まあ、そのラインはね、
ハッピーメールとかその辺、まあまあ世もあるけど、その辺から変わってないんだって。メール1つにつきいくらとか で、
はいはい、
女の子の方が安いんだよ基本的に。はいはいはい、もうだってもう出来上がっちゃってるじゃんそんな。
はいはい、
もうじゃあ同じじゃんっていう。
な、女の子が、安くないアプリもあったはず。
まあね、なんか今さ、あの、
うん、
大吾が監修してる、あのメンタリストのね、
はいはいはい、
大吾が監修してるなんて言うけど、
ウィズ
じゃ分かんないけど、
うん、はいはい、
その出会いなんか僕うまく対応できる気がしないんで。いや、あ、なんかね、それで出会うことが不純だとかいうことじゃないのよ。
逆やで。あ、でも俺の知り合いも、
うん、
あの最近その出会い系アプリで知り合った人とお付き合いしてるっていう人は実際おるよ。
でもな、
あの普通に別に不純でもなんでもない。
まあそれはね、そうよ、うん、けどポッドキャストの企画で俺個人情報というかなんというか。
だから、うん、チャットの画面、チャットとかできるんでしょ、
うん、
チャットの画面を見せればいいみたいな。で、LINE 交換しましたっつって相手の名前消して LINE の画像を出していくんや。
でも相手もね、
うん、
ポッドキャストの企画で出会われた方よ。
ほんでデートまでこぎつけるまでをこう追いかける、
追いかける、
追いかける。
あっちはどうよ、だからモニタリングのもっとひどい版よ。 例えばこれ、ね、ちょっと置き換えてさ、はいはい、俺がいつもね、そのなんかこう、ね、女体が恋しいとか、うんうんうん、最近あんま見てねえなーなんて話をしてたわけじゃない、うん、さっきもね、はいはいはいはい、その上でみんな聞いてるからそういう風に出会い系がいいんじゃないっていうのはそのさあのいたわりでしょ慈しみとか哀れみとかで優しさで来てるわけじゃない、はいはい、でもフラットなものの考え方をすれば、うん、出会い系をする人は本当に女性に出会いたい恋をしたい、
うん、
であのね、あの寂しいっていうのがスタートなわけじゃない、はい、であっちは寂しいってところが来て俺はラジオの企画で来てるわけよちょっとそれは相手に申し訳ないんじゃないかっていうだったらもう花からね、うん、第三が俺に合コンをセッティングして
俺が合コンをセッティングすんの
そっちの方がフラットじゃないだってあっちだってそれは出会いもあるかもしれないけど基本的には遊びっていうものが含まれてるわけじゃない、
はいはいはい、
であればよ足し算引き算すれば
俺が合コンセッティングしたら向こうが遊びっていう可能性は捨てきれへんからね
いやだからそうお互いに遊びっていう気持ちがあるわけじゃ
ない なるほどなるほど
その上で、何かあれば、はいはい、お話できるかもしれませんよただよ、
はい
まあ、そうなったとしようそしたら、うん、万歳万歳になるかもしれない、はい、本当に万歳万歳でみんな言う前々回の竜田揚げ君とかさその前のいろんな、ね、方々がねあいつは遠くに行っちまったなみたいなさだったら聞くのやめちゃうじゃない
なるほど彼女を作っちゃまずいと
まずいでしょまずいでしょって言っても多分ねもしできたとしても俺黙ってると思うよきっとメールの数が減るっつって
まあまあ、まあ、
一番最初にこのラジオに来たメールが何だと思う、
ね、っけ
あの卒業平成のうち卒業したいこと
あ、はいはいはい、
一番最初にこの最初にラジオの最初に来たメールが捨てたいもの童貞だからねもうそこでもう僕らレールを敷かれてしまったわけですよ
あ童貞という名のレールを
童貞というか、
まあ、童貞っぽさという
ぽさというかそういうレールをね
モテないというレールをね
モテないというレールがもうすでにもうね遠く地平線まで一回敷かれてしまったわけでは
い、はい、
そこで出会い系ってやったらあのなんていうかオチをつけるためには俺がつつもたせに会うぐらいじゃないと無理よ
そうね
ね
つつもたせって今もあるんかない
やあるんじゃねそれこそ ね、うん、あのスマホで写真パシャッと撮っちまえばさ弱み握ったのもんじゃん
まあまあまあまあ
ね怖い人呼ばなくてもつつもたせできちゃうよ今多分
そうねパシャッて撮っちゃえば、うん、あとはなんや
SNS に上げる、SNS、あそれこそそうだよあのポッドキャストでね、うん、ちょっと最近あの仲良くさせていただいてるあの宮崎のクズワスさんね、
はいはいはい、
クズを辞めるのは明日からっていうポッドキャストやってらっしゃって、はいはい、で僕らね番組内で僕らの話もしてくれたりするのよ
ああそうなんや
ついにね今度あの宮崎のトマトを送ってくれるっていう
ええ
もろもろ話があるからね、はいはい、そこは僕らが言えませんクズワスさんの方で聞いてください
あらあらあらやだやだ
ブリッジブリッジちゃんとブリッジしてたねでそのクズワスさんね、うん、4回目か5回目ぐらいに、うん、まあいつも2人でやってらっしゃるんですけど、
はい、
1人ゲストを呼んで
うん
そのゲストというのが、うんまあ、聞いていただければ分かるんですけども、まあ、そういう目にあった人なんですよ、
はあ、
言ってみればね、
はいはいはい、
そういう目にあって、まあ、ネット上なんだけど、
うん
まあ、言っちまうとネット上で、
うん、
あなんていうの未接交をしてる動画を、
うん
まあ、動画を送り合ってて、うん、その動画をあらぬところで、まあ、グループラインかなんかでアップされて、
うん、
友達がブワー減るっていう、
はあ、
酔っ払った勢いでやっちゃってその反省をその放送内で全部やるって
すげえなそんなことしちゃダメですよ
だから今あるってことよね
まあまあ、まあ、
いくらでもできちゃうんだよね、うん、
ね不意に一晩でどうこうみたいなワンナイトラブみたいなことになったとしても、
うん、あっちはそういう気でそういう、うん、あ客のいたずら目的でやってたりとか、
ね、
お金を背広としてね、
うん、
そもそもだからお金をよこせって言われて断ってそういうことになっちゃったのね、
うんうん、
動画アップされたりされたわけで、はいはい、だからほらね出会い系怖いじゃん
友達いる？
え？
逆に聞く友達欲しい？
いや友達は欲しいよ
あそっかじゃあ、ね、じゃあダメだね
どういうことい
や友達なんてもう投げ捨てればいいじゃない
え
ラジオの企画のために
企画のために
そう
ポッドキャストでちょっと待てよそこまでの献身はちょっと俺ちょっと難しいよ
先にあの、うん、もう逆にポッドキャストのこのページでアップしちゃえばいいじゃん
何を
そのエッチな動画を
俺が
そう
需要ブラクラ
そうね、
か遅いよ、ここのリスナーも消えてしまうわけでしょ。
そうそう俺も毎週ちゃんと欠かさずチェックはしてるけど、多分そこな、そこまでいったらもうチェックしやんと思うけど
ひどい話というわけでちょっとね、かまさまさん申し訳ございません、出会い系アプリはちょっと考えます
、はい、要検討、
要検討、うん、良いアプリがあればっていうのもあるんだけど、でもね、
うん、
できれば、
はい、
できればポッドキャストをやってる女性に、
うん、
まあ、出会いじゃないけどちょっと会ってみたいなとは思うね。
あ、そうね、うん、あの
そういう目的ではなく ね、うん、できればあっちのパーソナリティの人たち2人でね、
うん、
まあ、ちょっと 俺は置いてて第3っていうね、
うん、
ちょっと毒がというか
毒が、
うん、種馬が三重の種馬がいるから、そこは俺が守る手でいくからさ、うん、
その最低ライン、
最低ラインを
俺が守ってやるから言うて、
俺の肩の後ろから喋る感じで
逆に面白くてこうなんか盛り上がりそうやね
けどやっぱさ、その、はい、まあ、ポッドキャストの、ね、やってらっしゃる人とも会いたいってのはあるけど、やっぱその第三がそのね、うん、ね、あのね、あの合言とかをセッティングしてくれれば一番楽よ、うん、一番楽よ一番楽よ、
俺
一番いいと思うよ、
俺の合コンセッティング押すね
俺はね一番なんかね、やっぱあの知らない人と会いたいじゃん基本的には、
はいはい、
であのお芝居関係の人とかに会うのってなんか逆に今更感はあるよね。
ああなるほどね。
だからもう全く違う畑の人とかにとおしゃべりしてみたいなってのはあるよ、はい、なかなかね、バイト先とかじゃないと会えないけどさ、そういう人
ってバンドマンってでもあんまり最近女性の方はね少ないから。
あら、そう
そうそうそうそう、まあどうしてもこうバンドマン自体がね今減ってっている状況やからね。
あ、そ
こうバンドマン同士ってなったらしっかりそこの男同士でしっかりコミュニケーション取るみたいな空気感はちょっと感じるよ男同士ですごい仲良くなるみたいな。
あ、じゃあいいよもう男でも男と合コンやろ
男と男4人ぐらいで、
男4人ぐらいでただの遊びやんけ
お前らなんやねんって言って新しいコーナーを考えていかないかんねこれから。
そうなんだけどね、だから、うん、まあちょっとまあまあ、 あの出会い系は置いといてさ、
まあまあ出会い系は置いといてお
かせていただいて、一旦棚の上におかせていただいてね、はい、鍵を閉めて
拳銃に保管して
神棚に祀って
毎日拝んで
毎日拝んで、
はい、
あんなこともあったねとまあ、コーナーね、まあまあいろいろとメールをいただくこともありますが、やっぱちょっとね、うん、作詞家コーナーもありますが、また別の ねコーナーもなんかやりたいななんて思うけど、全くアイデア出てこない
、うん、普通のラジオってどんなことしてるんやろ。言ってしまえばだって俺らもう最近はほぼ喋ってるだけやん。
まあまあそう、まあね、そうラジオってそうだと思うんだ
けど、まあまあまあまあ、ま
あ、あと曲流すとかね、
うん、
まあ、どうだな、やっぱハガキ職人みたいなのがいるついてくださるとさ、やっぱそのネタコーナーみたいなのやりやすいんだけど、うん、まあ、ちょっとそれをねまだまだ僕らの力不足で、
うん、
まだまだ難しいのでね。
なるほど。
あ、なんか思いついたの？
全然思いついてない
あとはもうちょっと前にやってたあの他の方、はい、あのバンドの方々の曲を流させてもらうとかね。
あ、そうね、ツイッターでなんか俺らが先に探しに行ってもいいかもね、
うん、
ラジオで流させてください
みた
い
な、ね、流させてくださいみたいなさ。あるいは、
うん、
あのちょっと、まあ、ツイッターであったんだけども、ポッドキャストのいいところって、
うん、
まあ、あの CM がないことだと。
あ、はいはい、
ね、まあ、確かにあの他の普通の地上波の放送局ではいろんな CM が流れますよ、うん、まあ、CM 好きだったりするんだけどさ、
うん、
俺はね、いや笑いのお薬とかあったねなんつって、
うん、
ラジオ好きしか分かんないけど、まあ、ただあのポッドキャストの中でじゃ あえて CM をコーナー化するっていう、
あ、
例えば舞台と
はいはい、
まあ、バンドのライブとかを、
うん、
CM しますと、
うん、
その CM をどう面白くするからね。
ああ、なるほどね。
例えばドラえもんでやるとかね、
うん、俺は好きよ。
4月なのかどこどこでみたいなね、
はいはい、
のび太の四十九日やるよっつって、
うん
まあまあ、なんかあの CM やらせてもらえるところがあればなんかね、
そうね、
やらせてもらえばいいなと思うけどね。
演劇やる人とか聞いてくれてたらね、
そうね、
紹介はできるけど。
演劇ラジオさんね、このカマ様も演劇ラジオの人ですから。
あ、そうね、
そうそうそう、まあ、なんか舞台ね本番近いよっつったら、まあまあ、うん、まあ大体200人ぐらいは聞いてくださってますよ大体、
はいはいはい、
大体そのぐらいの集客力ないよ200で
200聞いててやっと1人来るかな、
来るかなぐらいよね。だって現実来てないから ね、
そうね、
俺のイベントにはね、
うん、俺のライブにも来たことないから
、そうね新年の時来ましたみたいな人はまだ来たことないからね、うん、
なんかボリスプロジェクトの時の人たちも来たことない
から、ね、来たことないからねそうね、まだこれからですよ。
そうね、
まあまあだからね、あとはじゃあモノマネをさ、もう無茶ぶりでいいよ、だ何々のモノマネしてくださいみたいな。
あ、モノマネを毎週宿題にするとかする？
いやもうパッとしてパッとやる、
パッとしてパッとやる、はいはい、
もう急になんだろピカチュウやれって言われたら、
どうぞ
ピカチュウ。いやほらあの名探偵ピカチュウの方、
名探偵ピカチュウの方
ピカチュウピカピーって言ってるから、ね、最終的に新しい PV である。
なるほど。
え、の名探偵ピカチュウ知ってる？
知らない。
知らないのかよ、知らないでうう言ってたのびっくりだよ。
どう絡めばいいか分かんなかった今。
まああのね、アメリカってかもうハリウッドでポケモンの映画が作られると、
はいはいはい、
なんだこれっつって、
はいはいはい、
で PV っていうか最初の渡航があったのも一昨年ぐらいかもしんねえけど、うん、でピカチュウのものすげえなんかこうリアルな CG、
はいはいはいはい、
ちょっとねどっちかっていうと毛がふさふさしてるんだよね。
あ、
なんとなくさつるっとしたイメージだったけど、はいはい、その CG では映画版ではあのふわさってしてる、
はいはいはい、
それがあの名探偵ピカチュウだと、ポケモンの本編ではなく、ピカチュウが探偵でいろんな事件を追っていくみたいなね、
うん、
やつの映画版なの、うんうん、
はい、
そのピカチュウの声があのデッドプールやってたおじさんなのよ。でおじさん声なの、
ピカチュウ
テッドみたいな、
はいはい、
テッドみたいな雰囲気、
はいはいはいはい、
歩きながら結構あの、毒吐きながらね、
うん、
手こなんかなんて言えばいいんだろうな、こういうことするからね
あのピアノ弾きそうな感じ、
こうおいおいちょっと待てよみたいなおいおいちょっと待てお前まずとりあえずそのハンバーガーを横に置きなみたいな
え公開されてないのまだ。
あ、いやだからもう PV が出来上がってまだね、多分今年以上からでも、
へえ、
で誰だもう PV は。
え、どこで作られてるって、ハリウッド、
ハリウッド、
ハリウッドってもうよく分からんことするね、日本語の映画をね。
もともと名探偵ピカチュウってゲームかなが、うん、そもそもなんかそういう感じで始まったの、声はついてなかったんだけど、
はいはい、
もうテッドみたいに本当、
はいはい、
悪態つきながらなんかもう推理していくみたいな。
え、それはあの公式が作ったやつ、
うん、
名探偵ピカチュウ。
そうそう、
へえ、
ディテクティブピカチュウ、
へえ、
まあ、で、私 PV ではいろんな、ポケモンがあのリアルな CG になってて、
はいはい、
猿のエイパムなんかめちゃくちゃ怖かったり、
うん、
あとバリアードって言ったじゃん、
はいはい、
あいつがなんか路地裏でなんかあのロボットダンス練習してるみたいなみたいなシーンがあったりね
やってそうやってそう。
でリザードンめっちゃ怖かったりとかさ、
見てみたいな。ミュウツーとか見てみたいな。
あ、そうで PV の一番最後にバーンってミュウツーできて終わるのよ。
へ
え、わーみたいな。
ミュウツー、ミュウツーなんかラスボス感あるもんね、ずっとあるもんね
ベロリンがすげえキモいとか
やばい、
ベロベロン出すじゃん、うん、なんかそのベロの表面を液体が浸ってるって感じ、
はいはいはい、
とかね、なんか面白そうじゃん。やっぱ日本にはできないことじゃない、
う
ん、
そう ね、
ね、だからどうしても ピカチュウって言わせたいじゃない、
うん、
ね、可愛い声でね、そんなんじゃねえんだよっていう。
なるほど ね、 ね、それは売れなさそうな匂いがプンプンするけどね
わかんないよ、でも面白いかもしれないからそれはね、
はいはい、
あ、でもそしたらさ映画コーナーみたいにやる？
ああ、好きな映画どこみ
たいな、かお互いで例えばさおすすめの映画を言い合ってそれを次の週までに見てきて、うん、感想を言い合うみたいな、
は
い
は
い、
ああ
ちょっとなんか大人な、
あ、そう ね、
ね、インタレスティングな、
インタレスティングだね。
大さん映画どんくらい見んの？
映画ね、去年一昨年とか結構でもポンポン見てた。
お、
あのなんや、戦場のピアニストとか、
うん、
音楽関係の映画をね結構、アメージング・グレイスとかそういう、ね、ちょっとシックな感じの
セッションどうだった？セッション、
あ、セッションまだ見てない。
あ、そうなんだ。
そう、
じゃあとりあえずセッション見よう。
セッション、
次にセッション、
次にじゃあセッション見る
わ。あのね、音楽家から見たセッションってやっぱ随分違うみたいだから。
ああ、うん、
先に言っとくけど俺そんなにあのポジティブな意見は持ってないよセッション。
ああ、え、音楽から見るとポジティブなのかな、ネガティブ。
ああ、分かれる。
ああ、うん、まあな、セッションに関しても今はね、あのそのデスクトップミュージックっつって DTM
ね、
もうパソコン上で一人でできちゃうから、うん、そのそういうセッションとかもね、
今もうドラマーのね話だからね、
うん、 アンサンブルっていうものに対して人それぞれの意見がねすっごい分かれるようになってきてるからね。
あ、でもねセッションって、うん、あの放題なのよ。
はいはいはい。
だから本当の意味でセッションじゃないよ。
あ、そうなんや、
うん、あ、まあ言っちゃうけど、
うん、
そこに対してキレてる人もいくらかいるぐらい。
ああ
、現代がウィップラッシュっつって、
はいはいはい、
まあ、つまりね、あのバチでバチバチやるってい
う、うんうんうん、
あるとか、それ と、厳しく鍛えるって意味のウィップ、
うんうん、
ムチ打つ、ウィップラッシュっていうのはダブルミーニングだったりするんだけど、
うん、
それが伝わりづらいからセッションっていう名前になってるの。
うーん、
けどね、まあ、だからいいのかもしれないよ、もしかしたらその意味でつけてるのかもしれないけど、うん、本編中セッションすることないから。
え、言っちゃった。
いや、まあ、だって見ればあのすぐ分かるから。
はいはいはい、うん、まあまあまあ、
それで、
え、
ちょっと待って。俺はね、オーケストラをね見たの。あれの現代がねちょっと今思い出せんくって。
オーケストラ映画、
オーケストラ、
オーケストラを見たのよっつったら、オーケストラ見に行ったみたいになっちゃう。
あ、そう、
あ、遅かった。はい、何、
レコンチェルとか。
ああ、
あのまあ、なんや、そう、オーケストラを一回見たのよ僕も、うん、そのそれの現代が、レコンチェルトっていう、
うん、
まあ、コンサートっていうことなんやけど、どっちかというとね、あのタイトルはコンサートってするべきやったんやけど、コンサートって言ってもあのイメージがね、多分日本人ってなんや、演歌のコンサートとかになってきたり、
そうね、
ちょっとね、
うんうんうん、
なんや、古臭い感じが出てしまうから、どうしてもオーケストラってしたのは分かるんやけど、でもオーケストラになると意味が全く変わってくるから、僕はあれはねタイトルはとても嫌いなんだ。
放題ね、
うん、
やっぱ放題を作る人たちってのは確かに苦慮してると思うよ、
うん、
あの私たちのアポロ計画っていう映画知ってる？
知らない。
まあ現代がね、あ、でも現代がまあまあちょっとあれなんだけど、はい、最初僕私たちのアポロ計画っていう名前で始まってたんだよね、
うんうん、
でもあの私たちのアポロ計画って名前なのに、
はいはい、
作中で描かれてるのはマーキュリー計画だよ。マーキュリー計画なの。
はいはいはいはい。
で、いや違えじゃんってなって、
全然違うやん、
ざっくりドリームっていう名前になったっていう。で、ですっけ運用曲を経てドリーム、私たちのアポロ計画っていう名前になった
はあ。
やってんのはマーキュリー計画で、分からないじゃないっていう、日本人はそのマーキュリー計画っつっても、
うんうん、
難しいと思うんだけど、でもやっぱ英語のリテラシーって上がってるから、
うん、
できるだけねと思うけどね、
うん、
ただなんていうの、アメリカの題って結構シンプルじゃない、
うんうんうん、
それになんていうの、想像を膨らませる余地がないというか、
まあまあまあ、ね、
で映画に行くっていうことに対して の、 あのハードルが高いから、そのアホみたいな放題つけなきゃいけないっていうね、
うんうん、
グラビティの問題もあったじゃん、ゼログラビティの問題、
はいはいはい、
一番最後にグラビティって出るからいいのに、
うん、
ゼログラビティってなってるから意味逆になっちゃうっていう、
あ、
オチが逆になって、オチの意味が逆になってしまうっていう、
はいはいはい、
資料が深い、あの浅いなみたいなね、うん、話、映画の話したよ、インタレスティングの話したよ、
インタレスティングだね、
吹き替え派字幕派みたいな。
俺はバッチリ字幕派やけどね。
あ、そうなんだ、
うん、
もう吹き替え派結構。
ああ、そっか、でもあれもね、やっぱ演技、演劇やってたら日本人の演技が気になったりとかするんじゃないの
っていうか、
うん、
これはね、声優が邪魔してるパターンはいくらでもあるよ、
うんうん、
いくらでもあるんだけど、
はいはい、
けど道外だって俺映画わかんないし、
あ、
英語わかんねえじゃん、
はいはい、
英語わかんねえのに字幕で聞いても芝居わかんないじゃん。
ああ、なるほどね。
だから声色とかしかわかん、勢いとかしかわからないじゃん、
うんうん、
あとはあ、なんていうの、例えばだよ、
うん、
英語で怒った時に上がるポイントってあるじゃん、その、
うんうんうん、
音の声の音的にね、
はいはい、
例えばFucking Tempo! とかセッションだったらね、
はい、
まあ、だから上がるポイントが違うのよ日本語と、
うんうんうん、
なんて言ったじゃん。ビジュアルだけで言ったけど、ね、ビジュアルだから、あっちの文化がわからないでしょ、あっちの芝居もわからないんだよ基本的に、
うんうんうん、
だったらちゃんとローカライズされたものを見た方があの意図が伝わりやすいと思う、うんうん、ただそのローカライズの上で置いてみれば、さっきの放題の件もあるけど、うん、ちゃんとして、ちゃんと とした自分の中でろ過しないと別のものを見てしまうからね、はいはい、だからそれがちゃんと自分に責任を持てれば俺は吹き替えの方がいいと思ってる、
うん、ああそうね、うんうん、
特にギャグとかはね、
うんうん
う
ん、
思うよやっぱす英語ある程度わかるよ、
うんうん
ね、いろいろやってきたから、
はいはい、
でああうまく訳したなこの日本のなんていうのあっちの方でちょっと古いおっさんが使うような言葉、
うんうん、
例えば I gotcha とか言うけど、うん、I gotcha ってただ聞いちゃうとかっこ聞こえちゃうのよ、
うん
う
ん、
でもあっちからするとちょっとダサいおっさんが使う言葉だから OK ですみたいな、
うんうんうん、
ちゃんと訳してくれてる、
はいはいはい、
そういうのがわ例えば英語の文化のリテラシーがないとわからないものを、
うん
うん、海外の俳優のなんか芝居がわからないからって言ってるとちょっとなんかイラッとするね。
うーん
だってお前が見てるのそこの下の字じゃんっていう、
うんうん、
であそこにも文字制限がいくらでもある、まあ、すっごい短いから、うんうん、かなりそぎ落とされた文章だからさ、
はいはい、
だったら吹き替えの方がいいんじゃないと、
ね、
ただやっぱ邪魔してるのいっぱいあるよ、
うん
ね、
そう俺はどっちかっていうとその邪魔がひたすら嫌いなタイプやからその意味だけをこうさーっと見ながら声を聞いてっていう感じやけどね。
いま、うん、だにパシフィックリムの杉田智和さん の, あのロケットパンチが許せない本当に腹立つよ。そう、ね、だってさ、うん、日本用に作られた、
うん、
で日本用っていうわけで日本の怪獣映画、うんうん、ロボット映画に対してリスペクトをたくさん込めた映画よ、
はいはい、
それでさモノマネですらないさただの思いつきみたいなロケットパンチってわけじゃん。もうふざけんなってだってあだからその原文の方ね、
うん、
エルモンロケットナウっていう時じゃん、
はいはい
ね、めちゃくちゃ乗ってくるよ、
はいはいはい、
敵を倒す時エルモンロケットナウっていうそのなんかこうテンポ感とかもさ、
はいはいはい、
全部あるわけじゃん、
はいはい、
それをなんでねロケットパンチロケットパンチでもねえしロケット肘じゃんロケット肘じゃん
確かに
ねそういう余計なことするんだったらやるなと思うよ。
はいはい、
であとね杉田智和さんの声盛り上がらない。
あな基本的 に、ね、
あの全ての中であの日本語版、
うん、
日本語版で一番うまかったのは芦田愛菜の鳴き声だからね。
へ
え。芦田愛菜はさ、まあ、当然その吹き替えじゃなくてあの本当にあの、うん、なんていうのかな荒廃したっていうか怪獣に襲われた町の中で一人ぼっち取り残されて芦田愛菜が延々泣いてんのよ、
うんうん、
で声優の演技が全部追いついてないから、
足
玉の泣き声が怖く聞こえちゃうリアルすぎて、
はいはいはい、
ホラーそこだけホラーになっちゃってる、
うん、
でもねあんな作り込まれたものになんで杉田智和さん使うのかあの人アニメの人じゃん。
そう ね,
ね
基本的に声優さんってもう今アニメの人と昔はでもアニメの人とこう吹き替えの人って分かれてたよね。
いやまあ分かれてたよ、
うん、
だからアニメで合う声ってやっぱあるからどうしたって、うん
まあ、舞台に合う声っていうのもあるからね。そうそうそうそう、またそこそこ
ね。そうよ。どうしたってさね、日本人が思うアメリカ人の声みたいなのあるから、う
ん、
勝手なイメージよそれは当然ね、うん、しかもやっぱさトーニーの声に合わせてくださいよってのあるじゃない、
うんうんうん、
なんかねあのパシフィックリオンちょっといるじゃない。え、あ、好きよ俺杉田さん、昔ずっとすごい追っかけてたし、
うん、そうね、
そうそう、ずっと好きだったんだけどパシフィックリムだけは、
うんね、
キングオブファイターズの京様からでいいんです知ってる実写版の
知らない
キングオブファイターズの京キャラ、うん、あの拳であのなんか火を出して戦うキャラクターだったんだけど、はい、なんかどっかで作った実写版で急に刀を持つっていう、ね、何の脈絡もなく
そういう脈絡がないのは嫌やね。
時間大丈夫の？
もうそろそろやね、
まあ、こんなね映画の話も僕らできますよというあ、だからおすすめの映画なんか教えていただけると。
あ、そう ね,
ね、
それ見て
そんなにたくさん見てるわけでもないので僕は、
ね、そうね、うん、教えてください、
は
い、
じゃあ、セッション
セッションね、とりあえず俺はセッション見ましょう。
俺は何見ればいい？
じゃあ PS I love you。
やだそういう
ゴリゴリのラブスラブ
やだ
ラブ
やだやだ砂を吐くよ
じゃあ、じゃあね、
やだありなんだやだありなんだ
じゃあねってなるやんあ、じゃあアメージンググレイスはどうかな。
分かった、じゃあ、うん、アメージンググレイス暇があったら見ますということで、じゃあ皆さんもセッションとアメージンググレイス見ましょう。
見といてください
、はい、ということでお相手は、戸川光介でした。
はい、フロントラーク大でした。
バイニアラ、
バイバイ、
さようならまた。